はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日こうして共に主を礼拝できることを大変嬉しく思います。7月は弟子として生きるというテーマで御言葉に耳を傾けてきました。これまでイエスに従う決心、弟子としての土台、そして私たちはキリストの施設と題して御言葉を学びました。今日はこのシリーズの最後で愛に生きる弟子というタイトルで御言葉を学びたいと思います。皆さんはあの人は本当にイエス様の弟子だと感じるのはどういう人を見た時でしょうか。聖書について多くの知識を持っている人でしょうか。長い祈りができる人でしょうか。熱心に奉仕をしている人でしょうか。それとも信仰について堂々と話す人でしょうか。もちろん聖書を学ぶことも祈ることも奉仕をすることも信仰を証しすることも大切なことです。しかしイエス様はご自分の弟子であることを示す最も明確な印として別のことをお示しになりました。ヨハネの福音書13章34節から35節をお読みします。私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるならそれによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。イエス様はあなた方が正しい教えを知っているならばすべての人があなた方を私の弟子だと認めるとはおっしゃいませんでした。また大きな働きを成し遂げればとも言われませんでした。イエス様は互いに愛し合っているならそれによってすべての人がキリストの弟子であることを認めるとおっしゃったのです。ところが皆さん、愛について語ることは簡単ですけれども、実際に愛に生きることは決して簡単ではありません。私たちは自分に親切にしてくれる人なら愛することはできます。自分と考え方が合う人や、自分を理解してくれる人、また喜んで私たちの話を聞いてくれる人、そういう人を私たちは受け入れることができます。しかし自分を傷つけた人、期待を裏切った人、何度話しても分かってくれない人、そういう人を愛するということはなかなかできません。家庭の中でも教会の中でも職場でも私たちは人との関係で傷つくことがあります。あの人の言葉がどうしても許せない、私がこれほど尽くしたのに感謝もしてもらえなかった、もうあの人とは関わりたくない、そのように思った経験が誰にでもあるのではないでしょうか。実はイエス様が互いに愛し合いなさいと語られたのは何の問題もない理想的な人々に対してではありませんでした。この言葉が語られたのはイエス様が十字架にかかられる前夜でありました。その席には間もなくイエス様を三度知らないと拒むペテロがいました。自分たちの中で誰が一番偉いかということを争う弟子たちもいました。そしてこの少し前までイエス様を裏切ろうとしていたユダも同じ食卓についていました。イエス様は弟子たちの弱さも身勝手さもこれから起こる失敗も全てご存知でした。それでも彼らの足を一人一人洗って最後まで 彼らを愛し抜かれたのです。その上でイエス様は互いに愛し合いなさいとおっしゃったのです。ですからここで語られている愛は、相手が愛するにふさわしいから愛するという愛ではありません。イエス様が私たちを愛してくださった、その愛を受けて他の人を愛するのです。ここにクリスチャンの愛の出発点があります。私たちは自分の中にある愛だけで人を愛そうとすれば、やがて疲れ失望し限界を感じます。しかし十字架で示されたキリストの愛を受けて、その愛に満たされるとき、私たちは自分の力では愛せなかった人を愛することができるようになるのです。教会というのは気の合う人たちだけが集まる場所ではありません。年齢も育った場所も性格も考え方も異なる人たちがキリストによって一つの家族とされた場所です。違いがあるからこそ忍耐が必要です。誤解が起こるからこそ許しが必要です。弱さがあるからこそ支え合う愛が必要なのです。もし教会の中にそのような愛があるならば、世の人々はそこにこの世にはないものを見るのです。そしてなぜこの人たちはこんなに違うのに互いに受け入れ合い許し合い支え合うことができるのだろうかと考えるようになります。その時私たちの愛は目に見えないキリストを示す生きた証になっているのです。皆さん、私たちは本当にイエス様が私たちを愛されたように互いに愛し合っているでしょうか。私たちの家庭や教会を見た時にそこにキリストの愛を見ることができるでしょうか。今日はこの御言葉から愛に生きる弟子とはどのようなものであるかということを3つのポイントでご一緒に学んでいきたいと思います。まず第一のポイントは、弟子はキリストの愛を受けたものであるということです。弟子はキリストの愛を受けたもの。イエス様は34節でこうおっしゃいました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ここで大切なのは言葉の順序です。イエス様はただ互いに愛し合いなさいと命じられたのではありません。その前に、私があなた方を愛したようにとおっしゃったのです。つまりキリストの弟子の愛は自分の努力から始まることではないのです。まずイエス様に愛されて、その愛を受けるところから始まるのです。私たちは時々、もっと人を愛さなければならない、早く人を許さなければならない、そういうふうに自分を奮い立たせます。しかし自分の力だけで愛そうとするとやがて限界がきます。相手が感謝してくれれば愛する、こちらの気持ちを理解してくれれば優しくできる。しかし何度親切にしても答えてくれなければ、私たちの愛はすぐに冷えてしまうのです。しかしキリストの愛は違います。私たちが神様を愛する前に、神様が私たちを愛してくださっていました。私たちがまだ神様の背を向けていた時に、キリストは十字架にかかってくださったのです。第一ヨハネ4章10節にはこう書いてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し 私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。この愛を身をもって経験した一人が弟子のペテロであります。ペテロイエス様に、たとえ皆の者があなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言いました。しかしイエス様が捕らえられると恐ろしくなって、3度も私はその人を知らないと否定してしまったのです。鶏が鳴いた時、ペトロはイエス様の言葉を思い出し、外に出て激しく泣きました。一番大切な時に主を裏切った自分は、もう弟子と呼ばれる資格などはない、そう思ったことでしょう。しかしよみがえられたイエス様は ペテロを見捨てられませんでした。ガリラヤ湖の岸辺でイエス様は疲れた弟子たちのために炭火を起こし、パンと魚を用意して待っておられました。そしてペテロを責めるのではなくて、あなたは私を愛していますかと3度尋ねられました。3度主を否定したペテロにイエス様は3度愛を告白する機会をお得たになったのです。そしてその後で、私の羊を飼いなさい、そういうふうにもう一度尊い使命を託されたのです。イエス様はペテロの失敗を無視されたのではありません。その失敗よりももっと深い大きな愛を持って彼の罪を許し、傷を癒し、もう一度立ち上がらせてくださったのです。皆さん、これが福音ということです。福音というのは、失敗しない人が神様に愛されるんだという知らせではありません。失敗し倒れ、自分では立ち上がれなくなったものをキリストが許し愛し、もう一度立たせてくださる、それが福音です。もしかすると今日、私は神様に愛される資格などはない、そう感じている人がおられるかもしれません。過去の失敗を思い出し、自分を責め続けている方がいらっしゃるかもしれません。しかし神様の愛は、私たちの立派さに基づいているのではありません。神様ご自身の変わらないご性質に基づいているのです。たとえ私たちがつまずいても、神様の愛はつまずきません。私たちが不真実であったとしても、神様は真実であられます。私たちが主から離れても、主は私たちを探し呼び戻してくださいます。十字架というのは、神様が私たちをどれほど愛しておられるのかを示す永遠に変わらない証拠です。ですから、人を愛そうとする前に、まずキリストの愛を受けてください。もっと愛さなければと頑張る前に、私はすでにこれほどまでに愛されているんだという恵みにとどまってください。器が水で満たされると、その水は自然に外へあふれます。同じように、私たちの心がキリストの愛に満たされるときに、その愛は周囲の人々へと流れ始めるのです。愛に生きる弟子というのは、もともと愛の深い人ではありません。もともと愛の深い人など一人もいません。キリストに愛されて、許されて、その愛によって生かされている人、 それが愛の深い人。主は今日も私たちに、あなたの失敗も弱さも全て知っています、それでも私はあなたを愛していますと語っていらっしゃいます。この愛を受けるところから、愛に生きる弟子としての歩みが始まるのです。次に第二のポイントは、弟子はキリストに倣って互いに愛し合うということです。弟子はキリストに倣って互いに愛し合う。イエス様は言われました。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。第一のポイントでお話したように、私たちの愛はキリストの愛を受けるところから始まります。しかしその受けた愛は具体的な言葉や行いとなって、周りの人々へ流れていくのです。ここでイエス様が言われた互いにという言葉に注目してください。愛は一人では実践できません。誰かと関わる中で初めて表されるものです。そして人と関われば必ず違いに直面します。性格の違いがあります。考え方の違いがあります。言葉の受け止め方の違いがあります。時には誤解され傷つけられることもあるでしょう。そのような時にこそ、私たちがどのような愛を持っているかが明らかになるのです。自分に優しくしてくれる人を愛することは誰にでもできます。しかしイエス様は自分に敵対する者のために祈り、ご自分を傷つける人々を愛されたのです。ですからキリストに倣って愛するというのは、単に相手に好感を持つことではありません。たとえ相手を好きになれなくても、その人のために最善を願い、許し、使えることを選ぶことです。そのことを生涯において示した一人がジョン・パーキンスという牧師です。パーキンスは激しい人種差別が残っていたアメリカの南部で、福音を伝えながら貧しい人々を支援していました。しかし1970年、彼は逮捕され、白人の警察官たちから激しい暴行を受けました。何度も殴られ、命を失いかけるほど傷を負ってしまいました。その後、病院のベッドの上で、彼の心には激しい怒りが込み上げてきました。当然のことです。自分をあれほどまでに傷つけた人々を簡単に許せるはずがありません。しかしその苦しみの中で、彼は十字架のキリストを見上げました。そして自分を殴った人々もまた罪に支配され、神様の愛を必要としている人たちなのだということに気づかされたのです。もし彼が憎しみを抱き続ければ、自分を傷つけた人々と同じ憎しみに支配されてしまいます。そこで彼は復讐ではなく許しを選びました。それは受けた傷が小さかったからではありません。相手の行為を正しいと認めたからでもありません。自分がキリストに許されたものとして、憎しみに人生を支配させないためです。これはその後も人種を超えた和解と地域の再建のために働き続けました。 自分を傷つけた人々への憎しみではなく、キリストの愛によって生きる道を彼は選んだのです。皆さん、許すということは傷つかなかったふりをすることではありません。不正を認めることでもありません。また危険な相手に無条件に近づくことでもありません。許しというのは自分で復讐する権利を神様に委ね、憎しみに心を支配させないことです。そして可能であれば相手の悔い改めと救いを祈ることです。私たちの生活の中にも愛を実践すべき人がいるのではないでしょうか。教会の中で過去に受けた言葉をいつまでも根に持っているということはないでしょうか。自分と考えの違う人を心の中で裁いてはいないでしょうか。愛というのはいつも大きな行動から始まるわけではありません。自分から挨拶をすること、相手の話を最後まで聞くこと、陰で悪口を言わないこと、過ちを素直に謝ること、困った人に手を差し伸べること、その一つ一つがキリストに倣って愛するということです。イエス様は相手が変わったら愛しなさいとは言われませんでした。私があなた方を愛したようにとおっしゃったのです。私たちが人を愛する基準は相手の態度ではありません。キリストが私たちに示してくださったその愛が人を愛する基準なのです。皆さんの心に今誰かの顔が浮かぶでしょうか。神様はその人を通してあなたにキリストの愛を実践する機会を与えようとしていらっしゃるのかもしれません。主よ、私には愛せません、しかしあなたの愛によってこの人を愛せるようにしてください、そういう祈りから愛に生きる弟子の歩みが始まるのです。最後に第3のポイントは、弟子の愛はキリストを世に明かしするということです。弟子の愛はキリストを世に明かしする。イエス様35節でこうおっしゃいました。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。ここでイエス様は、あなた方が互いに愛し合うならば、それを見た人々はあなた方がキリストの弟子であることを認めると、そう言われたのです。皆さん、目に見えないキリストを世の人々はどのようにして知るのでしょうか。もちろん聖書を通して知ります。福音を聞くことによって知ります。しかし多くの人々は聖書を読む前にまずクリスチャンの生き方を見ています。私たちが互いにどのように接しているか、困っている人をどのように支えているか、意見の違う人をどのように受け入れているか、傷つけられた時にどのように応答しているか、人々はそれを見ながら、この人たちが信じているキリストとはどのようなお方なんだろうと考えるのです。初代教会のクリスチャンたちは決して社会的に力のある人々ではありませんでした。 立派な街道も財産もありませんでした。むしろ迫害され、誤解され、社会から退けられることもありました。それでも教会は広がっていったのです。その大きな理由はクリスチャンたちの愛でありました。彼らは貧しい人々に食べ物を分け与え、病人を看護し、身寄りのない人たちを家に招いて家族のように接しました。疫病が広がって多くの人が病人を置き去りにして逃げてしまう中で、彼はそこに残って見捨てられた人たちを助けたのです。危険を承知の上で病人に水を飲ませ、食べ物を与え、そして最後まで寄り添ったのです。3世紀頃の教会指導者テルトリアヌスは、当時の人々がクリスチャンについて、見よ彼らはなんと互いに愛し合っていることかと語っていたことを記録しています。人々はキリスト教の教理を理解する前に、クリスチャンたちの愛を見て、その背後におられるキリストを見ていくのです。皆さん、教会の力というのは建物の大きさにあるのではありません。人数の多さや活動の華やかさにあるのでもありません。教会の最も力強い証というのは、キリストに愛された者たちが互いに愛し合っている姿です。愛のない正しさは人を傷つけることがあります。正しいことを語っていても、そこに傲慢や冷たさがあれば、人々は福音に心を閉ざしてしまうかもしれません。反対に愛だけを語って真理を曖昧にするならば、それもまた本当の愛ではありません。キリストの愛というのは、真理を語りながら人を見捨てず、罪を示しながら回復の道を示すことです。教会にはさまざまな人が集まります。性格も考え方も育った環境も違います。それでもキリストにあって互いに許し支え祈り合うならば、そこに神様の愛が見えてくるのです。皆さん、教会を訪れた人が私たちを見て何を感じるのでしょうか。この教会には自分の居場所がある、この人たちは失敗したものを見捨てない、苦しんでいる時に一緒に泣いてくれる、そのように感じてもらえならば、その人は私たちの愛を通してキリストの愛に触れ始めているのです。愛の証というのは特別なことから始まるのではありません。一人でいる人に声をかけること、悲しんでいる人の話を聞くこと、病んでいる人のために祈ること、失敗した人にもう一度立ち上がる機会を与えること、その小さな愛を通して目に見えないキリストが表されていくのです。皆さん、私たちは今日3つのことを学びました。第一に、弟子はキリストの愛を受けたものであるということ。第二に、弟子はキリストに倣って互いに愛し合うものであるということ。第三に、弟子の愛はキリストを世に証しするものであるということ。 この1週間私たちの愛を必要としている人は誰でしょうか。遠くにいる誰かではなくて、家庭や教会や職場でいつも顔を合わせている人かもしれません。神様はその人にキリストの愛を届けるために私たちを使わせておられるのではないでしょうか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この主の御言葉を心に刻んで、キリストの愛を受け、その愛に満たされて、その愛を周りの人々に表す弟子として歩んでいきたいと、そのように思います。お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の父なる神様、私たちがあなたを愛する前にイエス・キリストを通してあなたが私たちを愛してくださったことを感謝します。 Our loving Heavenly Father, we thank you that before we loved youYou first loved us through Jesus Christ. どうか私たちをあなたの愛で満たし、自分の力では愛せない人をもキリストの愛によって愛するものとしてください。Please fill us with your love and enable us through the love of Christ to love even those whom we cannot love in our own strength.私たちの言葉と行い、そして互いに愛し合う姿を通して周りの人々がイエス様を知ることができますように。 Through our words and actions and through the way we love one another, may the people around us come to know Jesus. We pray this in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Mm-hmm.